ようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。今日は精油とフレグランスの基本的な違いということでお話ししようと思います。皆さんは、精油とかアロマと聞くのと、あとフレグランスと聞いた時で、それぞれどのカテゴリーに入るかってイメージできますか？私のね、このアロマセラピーを勉強してきた身としてイメージする中では、アロマセラピーとかアロマとか精油って聞くと、健康のカテゴリーに入ってくるんですよね。でフレグランスって聞くと、美容、なんて言ったらいいんですかね、小物、化粧品っていうのともなんかちょっとカテゴリーが違うようなところの位置づけなんですよ、私の中ではね。でもしくはそのルームフレグランスってなった場合は完全に、消臭剤とかと同じような部屋の空気の、空間演出っていう点で同じようなね、本当に消臭剤と同じようなカテゴリーになんかイメージとして入ってくるんですよね。でただその芳香浴ってなった場合はもちろんその働きもあるんですけれども、どちらかというとやっぱり健康とかウェルネスみたいなカテゴリーに入ってくるんですよね。なんかこの辺の感覚が結構一般の方々、そのねアロマをちゃんと勉強したことはないけど興味があるとか、あとは普通に買い物をしていてアロマオイルとかがね雑貨屋さんに並んでいてそれを手に取ることが多い方との感覚の違いなのかもしれないなと思って、今日はねそれぞれちょっと違いを見ていこうかなと思います。まず、フレグランスの定義とか特徴なんですけれども、フレグランスっていうと主に合成的に作られた香料っていうのを指します。で香水とか化粧品とか消臭剤とかに使われていて、で、とある特定の香りを再現するために、パフューマーの方々ですね、調香師の方々が調合しています。こうね、なんかいろんな瓶が並んでいて実験みたいにしてこうちょっとずつね調合していくとかね、そういうシーンを思い浮かべるかもしれないんですけど、でそのフレグランスっていうのは香りの持続性とか強さっていうのがやっぱり大切なわけなんですよね。でもすぐ香りが飛んじゃうと商品としては成り立たないし、あとは香りが弱すぎてほのかすぎてなんかよくわかんないってなっても、こう明確にこの香りっていうのがね伝わらないとフレグランスの目的は達成されないわけですね。で成分の特徴としてはフレグランスは多くの場合なんですけど、天然香料と合成香料といろいろこう混ざって構成されているんですよね。でそれは天然香料だけだとやっぱりすぐ香りが飛んでいったり、どうしても作れない香りとか貴重すぎて高すぎて無理っていうような香りがあったりするからなんですよね。であとはその香りを長時間持続させるための安定剤とか保存料っていうのも含まれていることがあります。これは天然香料だけで作ったとしてもその香りを持続させるための工夫っていうのはするんですけれども、特にフレグランスっていうのはやっぱり香りが長持ちすることが前提ですので、この辺りはですね、重視されているわけですね。で一方でじゃあ精油って何なのかって定義と特徴を見ていくと、精油は植物の部位ですね、花とか葉とか樹皮とか、あと花皮とかね、いろんなところから抽出される天然の芳香物質です。でこれらの芳香物質はですね、体内での生理活性が認められているために、健康効果が期待されて使われるわけですね。で精油は完全に自然由来です。合成の精油なんてものは世の中には存在しないわけなんですね。で抽出方法としては、植物に水蒸気を当てて香りを取る水蒸気蒸留法とか、あとは花皮などですね、こう絞っていく圧搾法なんてものが用いられています。で成分の特徴としては精油はとても揮発性が高い分子が含まれているんですね。 どんどんどんどん空気中にこう飛んでいってしまう。でこれがテルペン類とかアルコール類とかケトン類なんかですね、アロマテラピーインストラクターとかで勉強しますけれども、こういった物質が含まれていて、でそれらの成分がそれぞれですね違った香りとあとはまあ効果を持っているんですね。ちなみにこれは前にもちょっとねツイッターの方でアロマオイルは精油じゃない可能性があるよというのを、ね、お伝えするとみんなややこしいっていう風にねあのリプが来てたんですけれども、精油はエッセンシャルオイルです。またはまあアロマオイルと呼ばれることもある、呼んでる人もいる、でもエッセンシャルオイルです。でこの精油のオイルっていうのがついてるんですけれども、油かと思ってたっていう方が多いんですよね。でも精油はオイルって呼ばれてますけど、実際には油ではないです。先ほどもねお伝えした通り、精油っていうのは植物の芳香成分、香りの成分なんですよ。でこれはあの空気中に拡散していくから私たちの鼻にもですね感じ取れるようになっているんですよね。でこの精油の主な成分、ね、先ほどちょっと言ったテルペン類とかアルコール類なんていうのは、いわゆる油脂肪分を含んでいないので、全然ねこう通常の油とは違うもの、別物だというふうに考えてください。ただ水の中にですね入れると、これ全然その水に溶けるものではなくて浮いてしまったり、もしくは沈んでしまったりということで、まあ、見た目確かに油のようになっているんです。そういうこともあって日本語に直された時に精油っていう油っていうのがついてしまったのかな、まあ、わかんないですけどね、つけた人教えて。はい、じゃあそれぞれですね精油とフレグランスで使用目的とか効果の違いってじゃあ何なんだというところを見ていきますと、でフレグランスの利用目的っていうのはやっぱり、まあ、その美しくある、まあ、香水とか化粧品とか部屋のルームフレグランスとかね、その香りを楽しむためですよね。例えば、まあ、香水は肌に直接つけて香りを楽しみますよね。でその香りっていうのは、まあ、数時間とかね結構ね続くように設計をされて作られていますよね。で一方精油の利用目的っていうのは、精油は健康とか癒しとか美容を目的として使われるんですよね。でこれは香りを嗅ぐことで、まあ、リラクゼーションとかストレス軽減とか、まあ、ホルモンのね分泌の調整とかそういったものを促すということを期待して使われるわけです。例えばまあ、ペパーミントとかね和ハッカみたいなのをこう夏場にスッと嗅ぐとですね、こう頭がシャキーッとしてもミンミンダーハーみたいな感じでね目が覚めてくるっていうのは、まあ、使い方の一つですよね。結構それぞれね目的が全く異なるんだよというのは分かったんですけれども、じゃあ使う時ねそれぞれ使い方もまた違うと。まずフレグランスを選ぶ時っていうのは、まあ、好みのね香りを選びますよね。でも合成香料に敏感な人っていうのはですね、まあ、中身ちょっと確認して、であとお肌につけた時のね反応とかも一回確かめてからね選ぶ必要があります。これは、ね、フレグランスってやっぱ香水は肌にね結構つけて使うことが多いですので、でもこのね香水も香料からできてるんだったら、まあ、アロマセラピーみたいに使えるのかと思ってね使ってしまうと、やっぱり皮膚に直接塗布したり大量の吸入をしたりするとですね、時には呼吸器の問題とかも引き起こしちゃったり、まあ、アレルギー反応とかがバンバン出ちゃったりとかするので、そこはですね絶対アロマセラピーのように使うっていうのは危険性があるかなというふうに考えます。はい、じゃあ精油を、まあ、選ぶ際っていうのはどうしたらいいのかというと、やっぱり精油って書かれているもの、もしくはエッセンシャルオイルというふうにきちんと書かれているものを選ぶことが大切ですね。で肌に使うときは、まあ、香水のようにですねアルコールにこうちょっと溶かしてブシュッとこう直接塗布するとかそういうことはやめていただいてですね、できちんと濃度を計算をしてキャリアオイルに希釈をして塗布するようにしてください。はい、今回はねフレグランスとあとアロマセラピーの違いですね それぞれの目的、利用方法全然違うよということをお伝えしました。ぜひね、全く違うものですので、それぞれ明確に利用シーンを分けて使っていっていただければなと思います。以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油になる暮らしのコミューでした。